ということでね、今週も始まりましたけども、2月になりまして、らしくあれもですね、中川智美という、ね、大黒柱を、旦那さんに差し出してですね、1ヶ月が経ったと、いうことになりますけれども、実はですね、先週まではね、アシスタント候補生 A として、ラジコくん、和歌山市在住のですねサラリーマン、ラジコくん、ラジオが大好きな、青年に来ていただいてたんですけども、まあ、ラジコくんも仕事大変忙しいと、まあ、忙しい忙しいと言いながら週末ごと飲み歩いてますし、あとすぐね、銀行行ってきますって言って企業銀行のお姉ちゃん見てますけれども、まあ、そんなラジコくんも忙しいということですんで、今日はですねもう次なるアシスタント候補生 B の方をですね、和歌山放送のスタジオの方まで招聘をいたしまして、今日はですね、大いにまあ、今週と来週語っていただこうと思ってます。で、まあ誰が来てくれてるのかっていうことなんですけど、まあこれねちょっと私も来てもらうのはね一瞬ちょっとね悩んだというかね迷ったとこあるんですよ。やっぱりちょっと物議をね醸してはいけないというか、まあ醸さないとは思うんですけども、あ、そういう人を連れてくるんだと、危ない男を連れてきてんじゃないかというような、まあ発想になったら困るなと思ったんですけど、やっぱりまずはね候補生として、そしてラジオが大好きな人をちょっと順々に順々っていうか、まあ分からないですけど来てもらって、まあ、お話しするのがいいかなと思って、この方にお越しいただきました。アシスタント候補生 B の、弥太郎さんです。
はい、こんばんは。危ない男弥太郎でございます。
どうもすいません、よろしくお願いします。今週と来週はですね、はい、この番組で、大いに語っていただこうと。
何を大いに語ったらいいですかね。
いや別にそんななんかこう気張ってね、はい、なんかこれを喋ろうとか、なんかこういうことをしようとか、うん、そういうねこう前向きな精神で番組に臨むと大体裏切られるんで流されるがまま
流されるが、結構でも1週間2週間ぐらい考えてましたよね。
あ、そうですか、はい、すいませんね、わざわざ来ていただいて今ね出身は和歌山県なんですけども、はい、家は大阪の方にありまして、
そうですね、大阪の東の方で、
東の方で、はい、今日電車に乗って来ていただきましたんで、はい、申し訳ないなと思うんですけど、いえいえ、まあ、私個人的な話させていただきますと、はい、最近48キロ歩きまして、
あ、
徒歩で、
あの企画ですね。
そうなんですよ、はい、ワエラっていう番組がね、毎週土曜日の、2時45分から放送してるんですけども、はい、それの番組の企画で合格祈願をねしようと、高校生の
受験シーズンということで、
そうなんですよ、はい、で、橋本市の神室天満宮から、はい、和歌山市の若浦天満宮まで歩こうと、まあ歩こうとって、まあ、言い出したのは僕なんですけどやろうって言ったのは僕なんですけどね、はい、まあ、パーソナリティの三浦千秋さんが歩いて、まあ、当然僕が行かないわけはないですから、はい、マイクを持って僕はついていくと、まあ、そういうことをしたんですけども、まあ、不安というかね、
ほう、不安、
それだって48キロ歩けると思います？
まあ無理ですよね、考えると。
日常生活で48キロ歩くことないでしょ。
ないですね、マラソンより長いですもんね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、普段運動もしませんしね、はい、もう普段はもう歩くことなんかない、もう家この会社の近所ですから、全然歩くこともないんで、はい、だすごい不安はあったんですけども、まあ、三浦さんがね大会系やから、
うん、あ、陸上大好き、
そう、大学まで陸上やってたという触れ込みでしょ、インターハイも出たことあるって言ってたんちゃうかったかな、陸上で、ちゃうかったかな、
じゃあもう本当に
そうなんですよ、
ガチの陸上の、
そうそうそう、で、まあ、スポーツ見んのも好きやし、
そうですね、
触れ込みやから、はい、まあ、やっぱりそういう皆さんに一肌脱いでもらって、うん、まあ、番組を盛り上げようと、まあ、そういう意図でやったわけなんですけども、はい、三浦さんがですね当初の想定よりも早く疲れ出すっていうアクシデントがありましてはあ、最初のね 2,3 キロすごい快調やったんですよ、いやなんか私すごい今楽しい気持ちですみたいな、はい、なんかね、なんとかハイですとか言って、はいはい、ランナーじゃないんですけど、はい、ウォーキングハイですとか言って、まだ3キロぐらいなんですよまだ小屋口なんですけど私ウォーキングハイ、あ、そうですか、えら早いですなって言って5キロ過ぎて、はい、もう10キロになるかなっていうぐらいの、小屋口過ぎて、まあ、葛城に入ったぐらいで、あ、なんか足がなんか砂が入ったのかなとか言って、その砂入るようなとこ歩いてないんですよ、
あれ
アスファルトの道をとぼとぼ歩いてるだけやのに、はい、砂が入ったのかなとかトントントンってやりだして、うんうん、あ、なんか私しんどくなってきましたって言って、僕の想定よりもだいぶ早く三浦さんが下手ったというねまあその後盛り返して、まあ、最終的にはゴールまで行くんですけども、はい、まあ、その辺がちょっと想定外で、なかなかこういう普段やらない番組というのは大変やなと、
そうですね、
新しい発見があるなという感じはしましたね、
はい、
あることないでしょ普段だって、
全くないですね、
はい、車もでも乗りますか、
乗らない、車乗らないんですよ、免許は持ってますけど、
はいはいはい、
もう電車電車、
あ、電車ね、はい、都会の人ですね、
いやいやいやいや 都会というほどでもないですけどね、
まあ、このワイラという番組がもし続けばね、はい、来年もなんかせなあかんなと思ってるんですよ。
去年が太宰府、
太宰府18切符
で、今年が
若浦天満宮、
歩いて
なんで、来年まあもう何しようかっていうのはうっすら考えてるんですけども、
次は空を飛ぶとかどうですか。
いいですね。どういうことですか、空飛ぶっていうのは。
なんかこう富士山的なところに。
ああ、
それもよくわかんないですけどね。
富士山登ったことあります？
全くないです。
全くないですか、はい、じゃあやめましょうか、はい、それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第34回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力誠にありがとうございました。
ということで、
はい、
1月末でチャリティーミュージックソンも終了しまして。
そうですね、もうそんな時期なんですね。
そうなんで、ありがとうございます。すごいですね、若い放送の人でもないのにもうその当たり前のような返し。さすがですね。で
この後は駅伝の方に行くという、
その話する、
はい、
ちょっと早
かったかな。
ちょっと早い、まだね、駅伝の話はね、あの早いですね。
まだ早いですか。
まだ早い。
あ、
まあ、3日前で初めてベールがこう取れていくって感じですね。
今年の駅伝はどうなるのかっていうの
が。そうそう、どうなる、どうもならない。普通毎年言うんですけど、普通ですから。
ならないですか。
ならない。もう中継が始まって、中継所回して、はい、11時に号砲が鳴って、そして、まあ、12時15分ぐらいに最初のランナーがゴールインして、うん、
して
で1時に終わると。このパターンは一緒ですから。
私はもう大阪でイサンでもラジコで聞いてますけど、
いやいや、ほんまにイサンで聞かんといてほしいですね。
いつになったら寺門さんの花の町ごぼうしが聞けるかどうか。
来ました、はい、花の町ごぼうしってね、
あれが聞きたいがために。まあそれもおかしいんですけど。
いや、そうおかしいですよ。おかしいですけど、そう、寺門さんの名スタート実況、ゴール実況っていうね。
そうですね、
ありますし、北尾さんの小気味実況もありますから。
今年はだからどういうドラマが待ってるのか。
そうなんですよ、
はい、
レースのドラマ、そして放送のドラマ、
誰が中継所にいるのかっていうのをね。
あ、そうですね、
楽しみにしたいと思います。
そうですね、はい、もう僕はなんかこういうとこでね、インサイダー情報を言わない男ですから。そういうことを言ってはいけないんですよ。こう放送を楽しみに、
そうです、ね、
蓋を開けて初めて分かる楽しさ
で、放送聞いて、あれが良かった、これが良かったっていう楽しみ。
そうなんですよ、はい、それが良かったのかなと思いますけども、
はい、
ということで、まあマイクで直撃教えてチェリーって言うほどのこともないんですけども、
あら、
今言いましょうか。
言ってみてください。
マイクで直撃教えてチェリー、はい、ということでこのコーナーではですね、はい、私チェリーが皆さんにいろんなことを教えていただこうというコーナーでございます。
私は何も教えることはないと思います。
いや私はいつもね、聞き手に回るのが趣味でして、今の八太郎さんの手元にはですね、
はい、
山菜ブックスさんから発売されました必聴ラジオ100というね。
買いましたよこれ。
買いましたか、
ま
あ、私も買いました2冊。
どんな番組が載ってるんだろうなと思って
ね。表紙はもう茨城放送の、マイマイこと菊池アナウンサーの、
はい、
ね、なんかえらいイラストですけどね、なん
か
クッションを抱きしめて、オレンジ色のヘッドホンをしているという。これはだから好きなアイドルの番組を聞くようなイメージですかね。
乃木坂とか聞いてるんですかね。
ああ、そうですね、キャーみたいなね。昔も放送の番組でこういう表情になる番組ってのはあんまりないかもわかりませんね。
いやいや、耳寄りラジオと
か。いやいや、耳寄りラジオこんな風呂上がりみたいな過去で聞けへんでしょ。
タイムフリーで1週間聞いてるかもしれない
でしょ。いや、まあ確かにね、結構耳寄りの情報も多いですからね、
はい、結構多いですから、
最近 BGM も凝ってるってね、有名ですから。
そうですね、
はい、有名じゃないですけどね。ディレクター、その話今週の放送してるのかわかりませんけどね。
あ、
まあまあいいんですけど、
はい、
なんか気になる番組ってありました、この本。
そうですね、まあ、らしくあれが載ってるっていうのが一番びっくりしてるんですけど、
まあそうです。ただね、和歌山放送から何載せようって難しいですよ。まあ前回金曜日が一番妥当かなと思いますけどね。
あとはでも私個人的にはアリダリアンとかも、
あ、アリダリアンね、
ディープかなと思います、
ね、アリダリアンってね、はい、和歌山県内に住んでる人には結構評判がまあいいんですけども、県外の方にはね、あんまりね、
あら、
まあ、評判悪いことはないんですけど、なんか空気感がね、多分伝わってない
じ
ゃないかなって思うんですよ。
やっぱり和歌山、まあ、私も和歌山出身ですけど、
はい、
こう親戚のおっちゃんが集まって喋ってるとか、
そうそうそうそう、
ちょっとこう飲みに行った時に集まっておっちゃんが喋ってるっていう絵が浮かぶので、
そうですね、
あんまりやっぱり他の地域の人にはピンとこないですかね。
どうかなって、なんとなくね、お便りとかでも和歌山の人の方が圧倒的に 多い、圧倒的にとかもう8割9割 ね、
あそうなんですね、
まあ、普通の番組どれもそうなんですけど、あんまり他県の人がわざわざそのあれだろスナックの話とかその間に聞かへんのかなっていう感じはまあしますけどね。
確かに超ディープではありますからね、
はい、まあ、なね、ディープって言葉の意味を問い直したくなるぐらい、ね、ディープな部分もある番組なんでね。
そうですね、ぜひ、はい、聞いていただければ、
ね、まあ、その辺アイダリアンは確かに乗らなかったですね、あとはどうですかね。
そうですね、今やってる番組結構そういう意味で言うと他の府県の人が聞いてるなと思うのはやっぱり北尾さんのアニメジオ。
あ、まあそうですね、もうこれは鉄板ですね。
もうアニメジオと私実は多分同い年同学年なんですよ。
94年
に始まって私93年で生まれたので。
なるほど、
はい、やっぱりコアなファンの方がすごくこう大事に聞いてるなっていう印象はありますね。
ね、まあ、その一人だわけですからね。
そうですね、
うん、やっぱりそういう意味ではなんかね、この扱うネタが一貫してると番組っていうのはいいと思うんですけど、この番組はちょっと扱うネタも一貫してないですし、
いやいや和歌山放送
その和歌山放送に興味のある人がねどれだけいるのかっていうそもそもの疑問も出発点としてあるんでね、まあ、その辺がちょっと今後の課題になってくるのかなと思うんですけど、
はい
はい、じゃあせっかく今日来ていただいてますんで、
はい、
このコーナー行きたいと思います、
はい、
裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
デビュー
デビュー
デビュー、まあね、今八太郎くんもデビューしてますけども。
私もそうですね、電波デビュー、
電波デビュー、
はい、
ね、
放送デビューを、
放送デビューを、はい、ね、この番組で、
あの初泣きがだかららしくはない、
初泣きね、細かくその業界用語ちりばめていくのやめてもらいますそのあのここぞとばかりに知ってる業界用語ちりばめていくのやめてもらえますか。
そうですね、いけない傾向ですね、
いけない傾向ですよ、はい、初泣きね、
余計怪しい、
いやそう、いいんですよ、初泣きですがデビュー、
はい、
角堂アナウンサーなんですけど、
はい、
中川さん産休に入りましたんで、物産展大好きアナウンサー、
ああ近鉄百貨店の、
はい、物産展大好きアナウンサー代理補佐筆頭主事事務取扱い括弧副部長ということで、いや分かりませんけど、
すごいなんか分厚くなってますか。
いやそうですね、ちょっとだいぶ今膨らましてね、ライン職なのかスタッフ職なのか分からないみたいなそういう肩書きになっちゃいましたけども、角度アナウンサーがですね、先だって開かれた近鉄百貨店和歌山店の、九州うまかもん市、
あ
これの、リポーターとしてですね、
はい、
ついにデビューと。私実は現場に行くことが多いんですけども、結構あれね忙しくて、まあ、限られた時間にいくつかのお店を回って、はい、お店の人に話を聞いて、で、まあ、試食も何やったらして、
結構やっぱり人が多いですよね、
すごいもうね前通られへんぐらいなんですよ。そしたらもう近鉄百貨店のスタッフの人とか和歌山放送のスタッフの人がもう、もうこう手を挙げてこっちこっちみたいな、
もう右往左往っていうような。
ほんで僕はもうモバスタ持ってるわけですよ
肩に担い
で、あちょっと紐短いモバスタね、でイヤホンがまたこんがるんだこれガラガラってなりながらそのモバスタを持って、はい、その特になんかねラーメン最初食べるシーンが多いんですよ、あのコーナー大体ね一発目はラーメン屋さんからなんですけど、
はい、
ものすごく物産展のラーメン屋さんってね流行ってるんですよ。そのイートインコーナーね、
やっぱり地域のラーメンということで。
そうなんですよ、九州やったらまあ九州のラーメン、はい、北海道やったらまあ札幌のラーメンみたいな、でその忙しすぎたらお店の人対応できないんで、もう中の厨房に入って、
は
い、そっから話を聞くっていうのもね結構あるんですよ、
はい、
それはねものすごい狭いですね。もう厨房でもうモバスタ抱えて、でもイヤホン長いから、これもしあの何ガーってこう炊いてるさ、このなんか鍋寸胴鍋にもし当たってさ、イヤホンちぎれたりとかしたらもう最悪やんか。
そうですね。
でね、床もちょっと湿ってるから、これ滑ってるはもう最悪やし、
もう放送事故になってしまうっていう。
そう。そうで片手にあの電波時計持ってるでしょ。
はい。
だからもう大変なんですよ。
そうですね。
まあそんなことはいいんですけど、それは僕の苦労話で別にあの角堂さんとは何の関係もないんですけど、まあそういう現場なんですけども、はい、角堂さん立派にですね、さすが。
そうです。すごいですね。
さすが、ミュージカル女優アナウンサーということで。あのミュージカル大好きアナウンサーということで、あの、まあ、難なくと言っていいのか分かりませんけど、
はい、
華麗なデビュー戦、
ー
見事一勝っていう感じですかね。
今後はじゃあどう、まあれってどういうペースでやってるんですか。
あ、まあ、それはお店にあるんです、まあ、何ヶ月に1回っていう感じ、はい、だからまだ言うてる間にありますよ。
あ、じゃあ次回に期待を。
そうですね、
はい、
もう皆さん注力してますんで必ず物産展 の、 そのイートインコーナーでラーメン食べるっていうのがもう僕らの行事に なってますんで。
なってると、
はい、そういう意味では物産展で、はい、まあ、八太郎くん知らんでしょうけど、和歌山放送コピーライターで M さんって言ってるんですけど、M ディレクターが前回に引き続き来たっていう、まあ、そういうニュースもあるんですけど、それはまあこっち置いておきましょう。
はい、
熱い議論、
熱い議論、まあ、いろいろありますけども、
いろいろありますね、ね、やっぱり、放送局ですから、はい、なんかこう部会とかね、そういうのがあって、この番組はこうしていこうとか、ね、まあ、そういう話じゃないんですけども、これはですね、サイモン教シンポジウム、1月の13日月曜日ですかね、
はい、
京都市の KBS ホールで、行われまして、
はい、
M ラジオ災害問題協議会のシンポジウムありましてね、私ちょっと行けなかったんですよ、
はい、
というのはその日48キロ歩いてましたんで、
あ、ちょうどその日に、
ちょうどその日だったんです。先にもこのそれ日程がセンターの前にせなあかんから、もうそこって、で三輪さんの都合とかやったらそこしかなかったんですよ。で後からサイモン教の話聞こえてきたんで、結局サイモン教に行けなかったんですけど、
残念ながら。
なんかサイモン教の方は行かれたんですか？はい、
実は行ってまして、
はい、
はい、
すごいですね。見てくれ、ラジオ聞いてる皆さん、サイモン教に行ってる人が、ちかサイモン教ってみんな知ってんのかな？サイモン教って言う？
サイモン教という言い方は多分
しない
しないんじゃないですか、
ね、なんて、まあ、ラジオリスナーを言うんですか、このイベントのことは。
ラジオリスナーが言ってるのを私は聞いたことがないです。
え、あんなにお知らせとか出てるのに、
ね、すごい命のラジオっていうコマーシャル、多分皆さんも聞いたことあると思うんですけど、
はい、赤山放送の〇〇ですみたいな、OBC の〇〇ですみたいな、
最後は初音ミクみたいな声で流れるっていう、
そう
あんまり聞たことがない。
話題にならないですか、ラジオファンの間では。
私ぐらいじゃないですか、
ね、そう、和歌山放送ではね、はい、その AM ラジオ災害問題協議会はサイモン教
って
、まあ、言うんですよ。
じゃあ今後は私もサイモン教というふうに、
来た、初泣きに続いての業界用語習得しましたね。サイモン教
メモしておかない
といけないですね。そうそう、これもサイモン教基礎知識ですよ、
は
い、サイモン教は覚えとかないと、はい
はい、
でそのサイモン教のシンポジウム、
はい、
行ったらしいですね。
そうですね、
初めて KBS ホールは
初めてです。KBS 京都の前を通るのも初めてでした。
あそこ閑静なね、前が京都御所で、
京都御所で、
ね、
すごいもう静かな、
そうなんですよ、
空気の中に放送局がひっそりとある、
ね、そう、そびえ立つ京都放送会館、KBS 京都放送会館 ね、
はい、
で、ちょうど放送局の、まあ、入り口隣にね、ホールの入り口があって、
そうですね、
そこから入っていくんですよね。
ものすごい人でした。
あ、そう、
私ちょうど、受付開始が当日の1時かなんか、
はいはいはい、
で、まあ、1時ぐらいに行ったらすっとこう入れるだろうなと思ってたら、もう50、60にもっといたと思いますけど、あ、
もう順番待ちみたいな、
順番待ちみたいな列がもう20、30、40にこう重なって待ってはるという、
ね、
熱いリスナーさんが他にもいるんだなっていうのを感じましたね。
あれだから各局、和歌山放送とか、まあ、NHK さんも含めてのイベントでしょ、
はい、
あれどこの放送局初で申し込んだとかっていう、別にないんですよね、あれ多分。
アンケートが確か事前にあって、あ、
はいはいはい、
どこの放送局を聞いていますかという、はいはい、まあ、各局その7つの放送局の名前があって、はいはいはいはい、私全部にチェックマーク入れました、
ね、なんでやねん。僕今それ聞くことして、あなたは本籍地ですよ、ね、あなたのラジオリスナーとしての本籍地はどこにあるんだってことをね、僕は今聞きたかったんですよ。
これでも言ったら怒られると思うんですけど、今回のこのシンポジウムがあるっていうのを知ったのは、別の局なんです
よ、
弁天町の。
弁天町、弁天アロシスターズですか。
弁天アロシスターズ、もう誰もいない
ですね。あ、そうか、今誰もいてないですか、はい、あ、そうか、あ、そうか、和田さんは
お子さんが生まれたという、
あ、そうか、育休か、
ね、はい、あとの一人は、あ、でももう一人も今多分出てると思う、
松本さん、
はい、
ね、でもう一人はね、別の会社で今ね、関西で活躍してますから、
関西に戻って
今ね、公共放送で、
あ、
公共放送のリポーターとしてね、
はいはいはいはい、
活躍してるんですよ、ね、何の話、あ、
そう、サイモン教の、
はい、別の弁天町で聞いたと。
そうですね、たまたまホームページを、あれも多分タイムテーブルか何かを見ようと思って、
あ、
お知らせに上がってきてたという。
なるほど、
はい、
実際どうでした。私がまず聞いた話は非常に議論も盛り上がりましてですね、
まあ、第1部と第2部に分かれてて、
はいはいはい、
第1部が、朝のテレビの番組の、
おはようクジラの、
おはようクジラ、おはようクジラではないですね、リーダー、
あ、リーダー
ではないです、
ではない、はい、あとは何かな、
おはよう、おはよう、何かありました、おはよう和歌山というのも、
ね、おはよう和歌山もありましたけど、
ではなくて、
はい、おはよう朝日です、
おはよう朝日ですの、まさきあきらさん、
あ、
気象予報士のね、
ね、サーファーが、ね、サーフィンが趣味だという。
あ、そうなんですか。
いや、知りません、ちゃうかったかな。昔言ってたと思うけどな。
でもすごいテレビで見るよりもスマートな方だなっていう印象があって。
なるほど、はい、まずはその講演があってね、
はい、災害、まあ、気象情報をとどういうふうに私たちの が付き合うかっていうような話があったりとか、
なるほど、
それがまあ1時間ぐらいですかね。でその後にその第2部ということで各局のアナウンサーパーソナリティのまあシンポジウム、
はいはいはい、
非常に盛り上がってましたね。
あ、そうですか。角堂さんもね、当初ベテランのねパーソナリティがまあ多いし、はい、でそういう中で、まあ、どういう話を、まあ、したらいいのかなっていうのは、うん、当初いろいろと思うとこもあったみたいですけども、はい、まあ、兵庫県出身やし、ね、ああいう会で先輩の話も含めて自分のことも話できて多分良かったと思ってるような話をね、
あの KBS 京都の代表で出てらっしゃった森谷さん、
あの山崎宏さんじゃないですね、 KBS 京
都ではないですね、
一級分けの
ではないです、
KBS といえば山崎宏さん、
山崎宏さん、今土曜日の確か番組やってはりますけどね、
飛鳥井正和さんでもないですね、
飛鳥井正和さんでもないですね、
ないですね、
その KBS 京都ネタ多分分かんないですよ、
分かんないの誰も KBS 京都の人、はい、あの和歌山大学出身の平野アナウンサーでも平野智美アナウンサーでも
ではないですね、
今平野さんって言いながら1級分けの山崎宏さんの真似ちょっとしてた、
そうなんですよ、あの身振り手振りされて
完全に間違えてましたけども、
でその森谷アナウンサーが
仙台出身の、
終わった後に、まあ、若いアナウンサーがすごくしっかりしてるっていうのをね、おっしゃってらっしゃったんで、
なるほど、はい、ね、もう森谷さんも言うても中堅ですから、そういうふうに若手に思うところがあるんかも分かりませんね。
そうですね、あ、一つ、あの会場がざわついた角堂さんの発言があって、
はいはい、
ちょうどまあ阪神大震災から25年ということだったんですけど、
そうですね、
角堂さん当時2歳だった、
あ、ね、
会場がざわざわざわざわとなってましたけど ね、
多分客席のほとんどの人は実体験してるでしょうからね。
そうですね、
ね、その辺でもこう角堂さんの若手感が出てきたというなかなか、はい、まあ、あのこの話まだまだあるんですけども、番組をもうエンディングに差し掛かってますんで、
早いですね、
今日も中身のある番組で進行しておりますんで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
大久保呉羽京さん花かっぱキャラクターショー4月4日県民文化会館で開催、 NHK E テレで放送中の花かっぱが和歌山にやってくる、抽選で1組3人まで500組をご招待、詳しくは和歌山放送まで。